皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC の時間です。2026年5月26日の最新論文10本をこのカテゴリからお届けします。1本目はヒューゲラーさん、レベッカ RG さん、アレクサンドラ・セセレアーヌさん、ノーラ・ヤングスさんによるベッチナンバーズ・オブ・インダクティブリー・ピアシド構図、機能的に先行された符号のベッチ数です。この研究では神経符号を分析するための代数的な道具である神経イデアルに注目しています。特にポラライゼーションという概念を使って機能的に先行された神経符号のベッチ数を計算する方法を提示しています。面白いのは二次式で生成される神経イデアルが機能的に先行されるための条件が生息性が2であることと等しいと証明した点です。さらにベッチ数から元の符号がどのように、そして何度先行されたかという情報まで引き出せると示しています。代数的な不変量を使って受容のという幾何学的な特徴をあぶり出すアプローチには計算機的な緻密さと幾何学的な直感が融合していてワクワクしますね。代数幾何学的な手法が神経科学という全く異なる分野の解析にここまで具体的に貢献できるというのは非常に心強い結果だと思います。2本目はマフディ・アン・バルロ・エイさんによる S フィルターズ・オブ・ブーンデッド・ラティス、誘拐行使の S フィルターです。この論文では誘拐分配行使の世界に S フィルターという新しい概念を導入してその性質を詳しく調べています。もともとのアイデアは関論で注目されている S 素イデアルのような考え方を行使の理論にまで広げてみたいというところにあるようです。関論と行使の理論という一見すると異なる分野の橋渡しをしようとする視点がとてもエキサイティングですね。具体的には孔子の部分集合 S を S 平集合として定義し、それを用いてフィルターを分類します。論文の中ではあるフィルターを含む最小の S フィルターの作り方や孔子の元回避補題にあたる定理などが証明されています。さらに最大の S フィルターは必ず素フィルターになるという結果も導き出しており、非常に整合性の取れた体系が構築されています。孔子の構造に関論的なアプローチをうまく融合させた意欲的な研究と言えるでしょう。3本目はデイビッド・ウィリアムズさんによる A クラッシフィケーション・オブ・アンミックド・ビノミアル・エッジ・アイディールズ・オブ・コニグタイプ、K2 比型の混合しない二項変異であるの分類です。この論文ではグラフの二項変異であるが K2 比型であるための条件を組み合わせ論的な視点から明らかにしています。具体的にはパス被覆数と非制限散布数という2つの不変量に注目し、これらが等しいことが K2 比型であるための必要十分条件であることを証明しました。特に面白いのが強比較可能性グラフという特定のグラフ構造を持つ場合必ず K2 比型になることを示した点です。これにより以前から数学界で未解決だった問いに答えが出ました。さらに混合しない二項変異であるにおいては K2 比型であることと強比較可能性グラフであることが同値であるという完全な分類を達成しています。最後に著者はさらに広いクラスである AT フリーグラフについても同様の性質を持つのではないかという新しい予想を立てています。頂点数が9つまでのケースで計算による検証を済ませているあたりに徹底した検証へのこだわりが感じられますね。4本目はジエドン・ジャンさん、イーシャオリさん、ゼミンサンさん、ユエフェン・ワンさん、リアン・シャオさん、ジアホン・ユーさんによるオンサム・オープン・プロブレムズ・イン・コムタチベ・アルゲブラ・リゾルブド・バイ・デスラス・リトラスによって解決された可観代数におけるいくつかの未解決問題についてです。この論文は自然言語による自動推論システムであるリトラスを使って可観代数やボイセーダーベルグ理論の未解決問題に挑んだという非常にエキサイティングな報告です。人間が介在せずに AI が自律的に証明や判例を導き出したという点に時代の変化を感じますね。具体的には軍艦の性質に関する判例の構築やアンダーソンの予想の解決など多岐にわたる成果を挙げています。特に整数値多項式間が必ずしも1位なバイリング構造を持たないことを示した点や非ネーター的な回数算の因子分解領域が局所ジャファードであることを証明した点は非常に鋭いアプローチだと思います。さらに D 代数のベッティ表に関する難しい問いにも否定的な答えを出しており、 AI が高度な数学的構造を正確に捉えていることがわかります。最終的にこれらの結果は人間による検証だけでなく、一部は Lean4 という形式化言語で機械的に検証まで行われています。 AI が単なる計算機ではなく数学者の思考を補完する強力なパートナーになったことを実感させる素晴らしい研究でした。5本目は mass.co からのクロス投稿で、ジュリエット・ブルースさん、ジェイコブ・ブッチャレリさん、ベイリー・ザコビックさんによるエクスプロレーションズ・オブ・マトロイッド・コンプレックス、マトロイド副体の探索です。この論文では、グラフ副体という概念をマトロイドに拡張して、その代数的な構造を詳しく調べています。著者たちは、マトロイドのクラスが作るベクトル空間に、削除と縮約という操作に基づいた二重副体を構築しました。驚くべきことに、この空間は直和を積、制限と縮約を四隅とする連結な次数付きホップ代数になることが示されています。多くのマトロイド副体が非自明な穴を持たない、つまり非サイクル的であることが証明されていますが、ここからが本番です。ループのない単純な正則マトロイドを計算すると、ついに非自明なホモロジーが現れました。これはグラフのホモロジーで見られる奇数ホイールという現象に似ていて、マトロイドの世界でも同じような構造が潜んでいることを示唆しています。グラフという具体的な形から離れて、より抽象的なマトロイドの枠組みでこの現象を捉え直そうとする視点には非常にワクワクさせられます。6本目はマスローからのクロス投稿で、オルヘ・アイ・ギエさんによるプロジェクテーブル・レデュースド・F ・リングス・アドミッティング・エリミネーション・オブ・クアンティファイアーズ、量化記号の除去を許容する遮影可能な簡約 F リングです。この論文では、特定の条件を満たす簡約 F リングにおいて量化記号を消去できる理論がどのようなものであるかを完全に明らかにしています。具体的には、格子の構造を持つ間に除法関係や最小素スペクトルに関連する根気関係などを加えた言語を用いて分析しています。実平間における量化記号の除去という、これまで断片的にしか分かっていなかった結果を統一しようという試みですね。著者は全順序領域のブール積やフェファーマンフォートの定理を巧みに使い、モデル完全性を証明しています。特に2つの未平体や2つの未平評価間の積というケースを具体的に検証して、既存の研究の穴を埋めた点に執念を感じます。最終的に量化記号の除去が可能なケースを6つのパターンに整理して提示しました。また以前の複雑な関数記号を二項関係に置き換えたことで、数学的な見通しが格段に良くなっています。単に答えを出すだけでなく、記述の効率性まで追求している点に研究者としてのこだわりが見えて、非常に心地よい内容でした。7本目はマス NT からのクロス投稿で、サクシグプタさん、アニット・クッキアンさん、インドラナート・セングプタさんによるカンティング・ラショナル・ポインツ・オン・ダニエル・ウスキー&ダブル・ダニエル・ウスキー・サーフィス・オーバー・フィニテ・フィールズ、有限体上のダニエレフスキー局面及び二重ダニエレフスキー局面上の有利点の数え上げです。この論文では、有限体上のダニエレフスキー局面というアフィン代数幾何学のキャンセル問題で中心的な役割を果たす局面に注目して、その上の有利点の数を数えるという挑戦をしています。 一般に有利点の数を正確に求めるのはとても難しいことですが、著者たちは局面上の点を数える問題を特定の多項式の根を数えるというよりシンプルな問題に落とし込む手法を取りました。具体的には最大公約数や集結式を用いて変数を消去したり、ガウス輪などの指標輪を駆使したりして複雑な計算を解き明かしています。さらにマコーレイ2というソフトを使って理論的な公式を検証する計算機的なアプローチも併用しているのが現代的ですね。特に面白いと感じたのは得られた結果が多角数と結びついている点です。特定の多項式を選ぶことで20ダニエレフスキー局面上の有利点の数が正方形数や六角数、さらには実角数といった幾何学的な美しさを持つ数の列を生成することを証明しています。代数幾何学と数論の架け橋となる非常にエキサイティングな研究結果でした。8本目はマス RA からのクロス投稿でケン・グッド・イアールさんとジェームス・ジェイ・チャンさんによるポアソン・フィールズ・オブ・ツー・バリエーブルズ二変数ポアソン場の研究です。この論文では多項式によって定義される二変数有利関数上のポアソン場という非常に特殊な構造について詳しく調べています。研究の大きな目的はこれらのポアソン場を同型という観点から分類することです。ただモジュライ空間がとても複雑なので単純に分類するのは至難の業なんですよね。そこで著者たちはフラッグ高さや評価高さという不変量を導入してポアソン評価や対数微分を用いて同型か埋め込み可能かを判定する基準を導き出しました。特に面白いのが4つの異なる多項式の属を分析している点です。例えば線形項の積である場合は3つのタイプに分類されますが、リクシミア特性を持たないことが分かりました。一方で、ある種の同時多項式や特定の積の形を持つ場合は、リクシミア特性を持つことが示されています。さらに、すべてのポアソン場が多項式で表現できるかという問いに、明確にノーという答えを出した点には驚かされます。無限のフラッグ高さを持つポアソン場を具体的に提示することでいかなる多項式でも表現できないケースがあることを証明しました。数学的な厳密さと具体例による反撃が組み合わさった非常にエキサイティングな構成になっています。9本目はマス .co からのクロス投稿でマディソン・コックスさんとミケーレ・トリエッリさんによるインダクティブ・アプローチ・トゥ・クロマチック・アンド・チャラクタリスティック・ポリノミオルズ彩色多項式と特性多項式への機能的アプローチです。この論文ではグラフの彩色多項式や長平面配置の特性多項式を計算するための新しい機能的な手法を提案しています。これらの多項式の計算は一般的にとても難しいことで知られていますが、辺や長平面を一つずつ増やしたときに多項式がどう変化するかに注目することで、より効率的な計算を目指しています。特に面白いのが、パス交差部分グラフという概念を導入した点です。ある部分グラフがこの条件を満たしているとき、その部分グラフの彩色多項式が元の大きなグラフの彩色多項式を割り切るという驚くべき性質を証明しています。これを利用して2つのグラフを共通のパス交差部分グラフに沿って結合させる部分グラフ輪という手法を提案し、個別の多項式から全体の多項式を導き出せるようにしました。さらにこの手法を長平面配置へと拡張し、実長平面配置における領域の数を決定することにも成功しています。単に計算を効率化するだけでなく、組み合わせ論的な視点から多項式の係数に新しい公式を与えている点に著者たちの強いこだわりが感じられます。最後はマス .ag からのクロス投稿でミハル・フルベクさん、パット・ランクさん、ジョバンナル・グロスさん、セルジオ・パボンさんによるプロキシスモールネスミーツ T ストラクチャーズプロキシ小ささと T 構造の出会いです。この論文では メーター的スキームに関連する三角形の T 構造についてプロ棋士小ささという概念を導入しています。もともとプロ棋士小ささは果敢台数で得意点を検出するためにコンパクト性を緩めた概念なのですが、これをグローバルに適用するのは難しいという課題がありました。そこで著者たちは T 構造とテンソル作用という視点からこの概念を洗練させ、 T プロ棋士小ささやテンソル T プロ棋士小ささという新しい定義を導き出しました。特筆すべきはメーター的スキームが局所完全交差であることと、遊回道来圏のすべての連接層がテンソル T プロ棋士小さいことが同値であると証明した点です。スキームが分離的であるという条件を外して一般化したのはかなり大胆で鋭いアプローチだと思います。さらに超局面特異点を持つスキームにおいてテンソル懸垂部分圏の分類を特殊可閉集合とトマソンロカのペアとして鮮やかに記述しています。単なる理論的な拡張に止まらず、具体例を用いて従来のプロ棋士小ささとは明確に異なることを示した点に研究としての誠実さを感じます。さてさて、今日は果敢台数や台数幾何学から組み合わせ論、神経符号、マトロイド、そして T 構造まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学のつながりが織りなす心地よい刺激に満ちた時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。